10ページ、風水害から暮らしを守る。線状降水帯とは、正しい避難行動を取るために、6月から10月までの梅雨時期から台風シーズンまでを出水期と言い、大雨による災害が起こりやすい時期です。近年は、ゲリラ豪雨や線状降水帯といった現象で、1時間雨量が100ミリメートルを超える豪雨となることもあります。大雨はある程度予測でき、日頃の備えと適切な対応で被害を最小限に抑えることが可能です。線状降水帯について理解を深め、災害発生時に正しい避難行動を取れるようにしましょう。問い合わせ、自治防災課、電話、581-2121、内線373。線状降水帯のメカニズム、発生予測について。線状降水帯は、次々と発生する積乱雲が列をなし、同じ場所を通過、または停滞することで、線状に伸びた地域に大雨を降らせるものです。線状に伸びる長さは、50km から、300km 程度で、幅 20km から 50km 程度の強い降水を伴う雨域となっています。雨域の雨は雨と書きます。気象庁では、令和4年6月に全国を11のブロックに分けた地方予報区、関東甲信地方など単位で半日前からの線状降水帯による大雨の予測情報の呼びかけを開始しました。令和6年5月からは、県単位を基本とする対象地域を絞り込んだ呼びかけを行っています。線状降水帯が発生、予測される場合の行動、水害時の避難行動、線状降水帯の予測が出された時は、町が発令する避難情報や気象庁が発表する大雨警報、キキクル危険度分布などの防災気象情報を合わせて活用し、自ら避難を判断することが重要です。避難行動には、自宅外の安全な場所へ移動する立ち退き避難、水平避難と屋内でより安全な場所へ移動する屋内安全確保、垂直避難があり、地域や状況によって避難の方法は異なります。特に大雨や夜間における避難の場合は、避難途中に被害に遭う可能性があるため、避難するタイミングに応じて最も適切な行動を取りましょう。なお、キキクルとは、気象庁のホームページで公開している大雨による災害発生危険度を地図上で確認できる災害情報です。立ち退き避難、水平避難、河川の近くや浸水深が大きくなる地域、土砂災害の恐れのある地域など、そこにいることが危険な場合は、避難所などへ避難をしましょう。立ち退き避難、水平避難は、災害が発生する前に行うことが原則です。屋内安全確保、垂直避難。屋外へ出ることが危険な場合は、避難するタイミングに応じて自宅に留まり、2階へ移動するなど、屋内安全確保、垂直避難をしましょう。11ページ、風水害の備えと心構え。1、天気予報や気象情報に気をつける。大雨警報や洪水警報が発表されたら、避難に時間を要する方、高齢者、障害者、乳幼児などと、その支援者は避難準備を始めましょう。2、非常食や持ち出すものなどを準備しておく。非常食には、調理の手間がかからず、水もあまり使用しないもの、レトルト食品や缶詰などを選びましょう。また、非常時に持ち出すものは、リュックサックに入れて 事前に準備しておきましょう。3、避難場所や避難経路を確認しておく。自身の避難場所がどこなのか、そこへ安全に行くためにはどう行けばいいのか、ということを普段から確認しておきましょう。そのために、マイタイムラインを作成し、非常時にどう行動するか、家族などと話し合っておくことも大切です。4、大雨や台風に備えて、家の周りを点検整備しておく。家の周りに吹き飛ばされそうなものはないか、雨戸や瓦、雨どいなどは傷んでいないかを確認しておきましょう。また、家の前の排水口が詰まったりしていないかなどの確認も必要です。普段からの確認と整備が被害を最小限に食い止める結果につながります。マイタイムライン。マイタイムラインとは、大雨や台風接近などによる風水害に備えて事前に作成しておく自分自身の行動計画表です。いつまでに何をしておくべきかを考え、整理しておくことで、いざという時に落ち着いて行動できるようになり、逃げ遅れの防止につながります。右に QR コードがあります。名水百選カードを発行します。町では、昭和の名水百選に認定されているフープ川、大和水を PR するため、名水百選カードを発行します。名水百選とは、昭和60年に当時の環境庁が選定した全国各地の名水とされる100カ所の湧水、河川、地下水です。名水百選のうち、現在では58カ所、58種類が名水百選カードとして、各自治体の窓口などで無料配布されています。カードの表面は、風の道ハイキングコース沿いを流れるフープ川の写真を使用し、裏面には、大和水に関する伝承などを記載しています。ぜひこの機会に集めてみませんか？配布開始日、7月16日火曜日から、配布場所、寄居駅、南口駅前拠点施設、よってこ、寄居 1231-11、電話 580-7307、大和の里フープ館、フープ74、電話 581-5341、なお、営業時間や休館日は、各施設にお問い合わせください。その他、一人につき一枚限り、無料で配布しています。なくなり次第終了となります。郵送での取り扱いは行っていません。問い合わせ、プロモーション戦略課、電話 581-2121、内線432。
12ページから13ページ。
まちづくり出前講座を、受講しませんか？町では、町職員などや、より生活学の達人を講師として派遣する、町づくり出前講座を実施しています。お気軽にご利用ください。受講対象、町内在住、在勤、在学で10人以上の団体。申し込み、ご希望の講座、日時、場所などを決定の上、講座開催日の3ヶ月前から14日前までに生涯学習課へお申し込みください。問い合わせ、生涯学習課、電話 581-2121、内線532、まちづくり出前講座一覧。ナンバー1、講座名、地区巡回型健康教室、よってこ健康塾。内容、寄居町の健康課題について、高血圧、糖尿病予防、がん、心の健康など、担当課、健康づくり課、所要時間など、60分。2、高齢者福祉、介護保険制度について、 高齢者福祉サービスの内容及び介護保険制度について。3. 障害者福祉サービス。障害者福祉サービスの内容と利用法について。いずれも福祉課60分。4. 国民健康保険制度について。制度の目的と内容について。5. 後期高齢者医療制度について。制度の目的と内容について、いずれも町民課30分。6. 地域で支え合う豊かな高齢社会について、社会福祉協議会の役割と地域支え合い活動、車椅子、アイマスク、高齢者疑似体験などの福祉体験、社会福祉協議会90分。7.身近な税金の話、住民税、申告の仕方、住民税の税額の算定、定額減税、ふるさと納税含む、なお、2月から6月は実施不可。8、身近な税金の話、固定資産税、土地や家屋の評価について、固定資産税額の算定、都市計画税、なお、1月から5月は実施不可。いずれも税務課60分。9. 子育て応援教室。児童福祉施策、妊娠、出産、保育所、子育て相談、児童虐待などについて、子育て支援課60分。10. 我が家の耐震診断、耐震診断について、30分。11. 寄居町の都市計画について、都市計画の内容と仕組み、寄居町の都市計画、40分。12. 寄居町の都市公園について、寄居町の都市公園の概要、公園の種類、60分。13. 相乗りタクシーと寄居町の公共交通について、相乗りタクシーの内容と利用方法、寄居町の公共交通、40分。いずれも都市計画課。14. 水道水の安全性と安定供給について、荒川の漂流水が水道水となる過程や、今後の施設整備について、90分。15. 快適な暮らしのための下水道整備について、下水道の仕組み、役割、寄居町の下水道の概要、60分、ビデオ視聴あり、いずれも上下水道課、16、道路整備の進め方、道路整備の手順の説明、建設課、30分、17、カーボンニュートラルについて、カーボンニュートラルの取り組みについて、生活環境エコタウン化60分。18. 覗いてみませんか役場の仕事。庁舎見学。役場の業務内容など簡単に紹介。19. 寄居町の財政状況について。歳入歳出予算の概要。税金がどのように町民サービスに活かされているか。いずれも財務課60分。20. 町ハザードマップから見た防災・減災について、ハザードマップの目的と概要。自治防災課30分。21. 議場見学と町議会の運営について、議場見学と町議会の運営についての説明。また、見学者による簡易的な模擬議会の開催。議会事務局。20分。22. 寄居町における国際交流について、メアリズビル氏をはじめとした国際交流について。23. マイナンバーカードの利活用について、マイナンバーカードとは、カードを使ってできることなど、いずれも総合政策課60分。24. 消費生活トラブル防止について、 消費生活トラブルに巻き込まれないために、60分ビデオ視聴あり、25、農業委員会の役割について、委員会制度、仕組み、役割、60分、26、寄居町の農業について、寄居町の農業の現状、60分、いずれも産業振興企業誘致化、27、寄居町の観光について、観光地の紹介、プロモーション戦略化、60分、28、身近な人権を考える、人権とは何か、人権問題を正しく理解する、人権推進化、60分、29、教育委員会の役割について、委員会制度、議事運営、教育総務課、60分、30、教育の現状と課題について、夢と心を育み、未来を開く寄居の教育について、教育指導課、60分、31、中央公民館施設見学、中央公民館、寄居町民ホールの概要、利用案内、活動団体の見学、中央公民館、30分、場所は中央公民館。32、図書館利用百科について、町立図書館の概要、利用案内、図書館サービスについて、町立図書館、90分、場所は町立図書館。
より生活学の達人、講座一覧、分類、体験、ナンバー1、講座名、視覚障害を乗り越える生活の工夫、内容、講話、視覚障害を乗り越えた体験談、自然、2、カメムシ学、カメムシの仲間とその生活、健康、3、健康体操、実技、肩こり、腰痛、スポーツ障害。4、健康ダンス、ストレッチ体操。踊り、ロック、サンバ、演歌。5、フィットネス、介護予防運動、エアロビクス、ピラティス、骨盤体操、自重筋力トレーニング、椅子に座ったままでの介護予防運動。6、陽明寺八段錦、太極拳。8つの医療体術、八段錦式と太極拳24式の実技、生活科学、7、茶道、実技、茶道、茶席の体験、茶法、点前の指導、8、華道、季節の花を楽しく生ける体験、生け花、茶が五流、茶道、華道はいずれも材料費負担です。書道、9、書道、実技、美術工芸、10、ベルサイユフラワー、ガラスのような透明感のある美しいお花作り、材料費負担、11、フラワーアレンジメント教室、ドライフラワー、アーティフィシャルフラワー、プリザードフラワー、押し花などを使ったアレンジ、材料費負担、フラワーアレンジメント、アーティフィシャルフラワー、ブリザードフラワー、音楽芸能、12、鳴子踊り、創作鳴子踊り、子供から高齢者まで、13、民謡、歌と三味線、尺八の指導、三味線は藤本流と津軽三味線、14、琴の調べ、演奏及び演奏体験講習、15、南京玉すだれ、小話、落語、手品、実技、16、手品教室、手品の実技指導、材料費負担、17、マジックショー、子供から高齢者まで年代に合わせた手品、演技披露、ポレク、18、遊びの方法、レクレーション指導、19、介護予防を始めましょう。音楽健康指導士、介護予防を楽しくするには、楽しく健康体操など、20、 歌って海藻健康法、海藻を歌で、歌と体操でリフレッシュ、童謡、歌謡曲に振り付けして体操。21、キャンプ指導、キャンプの方法、キャンプファイヤーの行い方。22、コミュニケーション能力を高めるには、ホスピタリティ、心配りのトレーニング。ホスピタリティとは、厚遇、歓待、及び、温かく、親切にもてなす心、歓待の精神です。23、ネイチャーゲーム、自然の中で自然を満喫するゲーム、ネイチャーゲーム指導、環境教育。24、福祉リクレーション、福祉施設でのレクレーション、高齢者とレクレーション。25、3B 体操、健康体操。26、グラウンドゴルフ教室、ルール解説から実技指導。27、サッカー指導、サッカー競技及びマーケティング全般の指導。28、キッズダンス、ストレッチ、リズムトレーニングを含めた誰でも楽しめるダンスレッスン。29、ビューティーバレー、しなやかな体、美しい所作を身につけるための簡単バレエレッスン。30、体づくりストレッチ、いつまでも健康で怪我をしないためのストレッチと無理のない筋トレ。語学。31、ストーリーテリング、語り聞かせ、読み聞かせ。32、比較言語へのいざない、古代ギリシャ語、古代ラテン語、古代インドの梵語を優しく解説。コピー代200円負担。文学、文芸。33、寄居町の民話語り、寄居町の民話の語り聞かせ、必要品あり。34、お地蔵様とインド、古代ギリシャや古代インドの宗教、哲学思想、習俗について優しく解説。生活学の達人を募集します。分野を問わず、優れた知識、技能、経験などを、文化振興などのために積極的に提供していただけるボランティア講師を募集しています。詳細はお問い合わせください。応募資格、町内在住在勤で、郷土史や伝統芸能、家庭教育や職業体験、手工芸や楽器、スポーツなどの指導ができる方。